こんにちは、遠藤和樹です。
大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで ね、なんか眠そうじゃない？
寝不足。
なんでですか？
え、ドラクエ。
ドラクエ。買った。
あ、買ったよね。
買ったって言ってましたね。
買ったしさ、その、リスナーがインスタグラムでさ、なんか、買いましたって、今日からダウンロードできますよって来たんだけどさ、俺パッケージ版買ってるわと思ってさ、出張だから出遅れたわと思って。
いやインスタでやり取りしてるんですか？
インスタが急に来てさ。
リスナーの方かな？
そうそうそう。
そうだ、ね。どんな会話よ。いや。もう財務番組じゃなくなっとるやん。
やっぱ世代よね。世代的には。
あ、そうですね。
いや、懐かしいなって感じと、まあ、やり出しちゃうとこれ、だから、生活リズムが崩れるよね。
あ、そんなやってるんですか？
いや、わかんない。どこ、いつやめていいのかも。ゲームをやってないから。
た子供やん。
いやいや、何年もやってないから、いつやれば、いつでもできるじゃん、スイッチとかって。
確かにね。
だから。
そうだよね。昔と違って。
そう。ゲームボーイとかでやる。そう。だから、打ち合わせしながらとか、下でさ、メタルスライプ探したりして
る。はい、皆さん聞きましたか、今。大久保先生が下向いてるときは、ドラクエやってる、ね。
画面オフしてるときは間違いなくやってるな。
打ち合わせ中、ドラクエ疑惑。
いやいやいや、冗談だよ、冗談。
これは真実な気がするぞ。
いや、だから早く終わらせないとさ、これ、寝不足になるなと思って。
あ、やっぱり、ね、でも、やめれないってこと、うん、
いや、なんかもう終わらせたいなと思うね、一方で。
どういう心理？
いや、なんかわかんないね、俺の心理が。その、次、一日ちょっとずつ楽しむとかもやっぱ気になるじゃん。
まあね。
しかも結構覚えてる、覚えてもないのか。覚えてもないけど、まあなんか、で、まあもう本当にオールドスクールな感じなんだよね。はいはい、今の若者がやったら多分ちょっと、なんかベターというか。
あのまま結構踏襲してる感じなんですね。
そうそうそう。
平面の。
なんかやり込み要素はあるけど。でもあとほら、今ネットで全部見れんじゃん。あの頃攻略本だったじゃん。
そうですね。
あれが今もうネット見たらさ、うん、その場で全部のマップとか出てんだよ。
はいはい。
でさ、気になる。
でも出んのか。
そう。そう、どこに宝箱とかあるか。とかさ、いろいろ魔物がどこで取れるとかさ、わかんのよ。それやってたんだけどさ、やってるとタスク感がすごくて。
ああ、なるほどね。
なんか、やっぱ冒険は自分でやるべきだなっていう結論に。
あの、ゲームしなくて大丈夫ですよ。
いや、つまらねえ冒険なら、俺は死ねえっていう、うん、やっぱルフィは正しかったなっていう、こう、マニュアル見て、ハウツー本見て経営しちゃいけないねっていう勉強になったっていうか。
でも今やってるんですね。
何よ、財務はね、財務はいいじゃん。あの方針は、やっぱ自分で決めた方がいいんじゃない？こう。
で、まあ、やりきる、そうですね、これドラクエをね。
でも年末年始あるからね、やり、ね。初めて
そういう意味じゃ、発売のタイミング絶妙ですね。
いや、そうそう。でも来年ワンツーも出るらしいよ。
で、やばいじゃん。
でも短いよね、スリーとかも。なんかもうほぼ、ほぼだって、オーブ集めてるから。もうすぐ終わるけど。
あの、普通にドラクエトークするのやめてもらえますか？びっくりするんですけど。
いやいやいや。まあ、でもやり込める、やり込めるみたいよ。やり込み要素はあるみたいだけど、さすがに、ちょっと、そんなにやってる暇もない。YouTube 見ながらやったりしてるから、もう。忙しいのか暇なのか分かんないよね。
あ、攻略 YouTube ってことじゃなくて、
ね。いや、じゃなくて、普通にいつも見る番組とか見ながら、こう、ドラクエやってるから。
ガ
ッツ忙しいんだか、暇なんだか分かんない。
仕事してください、仕事。はい。何してんすか、まあ。まあまあ、そんなね、大久保先生に。うん、はい。まあ、こんな大久保先生でもね、今日は MA の質問答えれれば不思議だなと。中で、
はい、
今日の質問いきたいと思います、
はい。
今日はですね、錬金術という質問が来ておりまして、いきたいと思います。
ドラゴンっぽいで。
そうなんですよ。まさかの。
マジで。
さあさあ行きましょう。MA で売り手の立場で、売却額を算定する上で、計算上の錬金術があるのではないかと考えての質問です。
はい。
株式の時価総額の算定において、EBITDA を活用する際、減価償却を増やせば増やすほど、結果として売却値が高くなるのではないかと気づきまして、合法の範囲でこれまで経費計上していたものを解釈によって資産計上し、減価償却費で落とすことで売り値が上がるのではないかと、うん、先生、机上の空論かと思いつつ、これは実態ではないかと思い、質問させていただきました。いかがでしょうか。
なるほど。
なるほど、悪いこと考えるね。
これ EBIT は何かは、まあ、営業利益と減価償却を足し込んだ、うん、それをベースに株式の売却値を算定するのでっていう前提の話ですね。
そうだね。でもあれだよね。やっぱジョブがさ、税理士っていうジョブだから、や
っ
ぱ
りドラクエ。
いやいや、でもダーマ神殿行ってさ、その MA とかのやるアドバイザーとかに転職しているからできるんだろうね、これね。いや、なんで税理士ができないのかって思ったけど、それはできないの。そういうスキルを身につけないもんね。
ああ、なるほどね。
ね、だからやっぱ、ダーマ神殿に行くしかないんじゃない、はいはい、あの、ちょっと違う仕事をやる経験値をね、積んで、何の話だって話だけど。まあ、でも、まあ、実際、合ってると思うよ。
あ、
結論から言うと。
へえ。
で、だから結構これが難しくて、その、MA とか考えてない時って、やっぱなるべく落とそうみたいな。
そうですよね。なるべく経費計上しよう。
利益出てるところは特にね、その、まあ、これは MA じゃなくても、例えば利益出なくて、銀行調達をしなきゃいけないみたいな時に、多少資産計上を多めにしていくみたいな、まあ、粉飾じゃない、はいはい、粉飾はダメ絶対っつって、X で呟いたけど、なんか、どっちで読んでいいのか分かんないのかなっていう反応をいただきましたけど。いやいや、粉飾ってやっぱ、
どっち
の再生見てるとさ、粉飾ってやっぱ解消できないもんね。はいはい、利益で解消しなきゃいけないじゃん。
うん。
だから、一回手染めるとシャブみたいにずっとやんなきゃいけないよっていう話だけど。
そういう意味ね。
はいはい。ちょっと今 X 頑張って、1ツイートぐらいは1日してるから。
あ、そうなんですか。ちょっといきなりなんか
ドラクエ、ドラクエやる前に、ドラクエやる前に X やってからドラクエやろうって決めてるんで。
X の告知、ありがとうございます。
告知を。
ぜひ皆さんフォローしていただ
いて。そう。それで、あ、だから、まあ、ある程度その決算ごとにの解釈っていうので、少しずつ会計処理が変わってくるって、うんいうのが、まあ、ある程度戦略的にやってると。まあ、単純にこれ、税理士に任せても、これは資産だ、負債だっていう、その、税務基準で全部、一律に決めてる場合は、そんなに、変な処理には、まあ、その処理が合ってるかどうかって問題はあるけれども、まあ、一応と、申請がないというか、まあ、税務上の、金額でやってるってケースがある、はいはいはい、は多いのかなと思うんだけど、まあ、うん、もうちょっと財務が分かってる社長で、まあ、なるべく、要は、資産を少なくというか、なるべく落とせるものを落として、要は、税金を少なくする。まあ、利益は圧縮することになるんだけど、まあ、十分な利益水準もあるし、まあ、例えば、除却で落としていくとか、特損を出していって、その、経営をキープしながら、税金減らしていって、BS をちっちゃくしていくみたいなことをやったりとかしていくっていうと、その、どうしても、見栄えは良くないよね。その、利益はちっちゃくなっていくから。
その見栄えっていうのは、その、単純に自社だけで会社やってるんだったら、まあ見栄えは置いといても、その、例えば出口戦略を考えた時にとかってことですね。
そう、第三者から見た時に、どう見るかっていうと、やっぱその営業利益、経常利益と、まあ減価償却足した金額で、まあ大体その何倍みたいな話を考えるときに、やっぱ利益ちっちゃいと言い訳をしなきゃいけなくなるわけだよね。
はいはい。
で、その言い訳が通常は役員報酬だったり、交際費だったり、その保険だったり、役員の。まあこういうのは会社、社長辞めたら、あるいは。
その分が利益になると。
その分利益になりますよって説明で、まあ加算するのが常なんだけど、
うんうん。
減価償却は実は落としてましたみたいな話になってくると、要は資産計上すべきもの、これ全部リスクあるんじゃねえかっていう別の論点になってくる。
なるほど。
わけ
です。そうか。リスク上の話になるわけですね。
そう。なので、なのでというか、だからちょっと考えを結構切り替えなきゃいけない時期があるなと思ってて、自分でケース、出口を例えば M&A で決めた時に、まあ来年と今年売ります、来年売りますじゃもう挑戦しようがないと思うんだけど、
はいはいはい、
まあ5年後とかにはそういう方向ですって考えるんであれば、ちょっと会計の方針を変えるというか、まあ、変えるっていうと、あれだけど、うんうん、まあ通、あんまりそのアグレッシブに、資産を落とさないというか、なるべく、まあそう確かに合法の範囲というか、その、明らかに修繕なの資産計上するとかちょっと粉飾の恐れがあるんだけど、まあ基本的には通常通りに、通常通りというか、ちょっとこの辺難しいけど、まあ資産計上すべきものを資産計上していく。まあ難しいっていうのは結局それって税務リスクが減っていくから、逆に言うと。
うん。
要は誰の目も通らないよね。いつも言うように、金融機関と株主と 税務署ぐらいしか利害関係者がいないとしたら、一番怖いのはやっぱ税務調査で、怖いというか、チェックされるのがね。そうすると、資産計上してる分には税務署何も言わんから。だけど、まあ、金融機関の目線が少しあるんで、これ、本当にこんな資産あるんですかみたいな話はあるかもしれないけど、うんうん、ただ会計技術のところはそこまでわからないと思うんで、だからあんまりやりすぎないというか、まあ、やろうと思えば税理士さんも税務リスクないならいいですよって何でもかんでも資産上げちゃうみたいなケースもあるけど、それはデューデリで引き継がれるんで、さすがにこんなの資産じゃねえだろみたいな。
はいはい。
だから、ある程度適切な会計処理って言っても、まあ、ちょっと曖昧になっちゃうから、まあ、例えば、ま、税務基準。まあ、ここは明らかに合法だと思うんで。
うん。
で、税務基準でやった場合はある程度資産計上する方向になると思うんで、税金を取りたいので、利益を出させたい。ゆえに、経費を落とさずに資産計上して減価償却に持っていきたい。っていう。
うん、うん。
なので、まあ、そういう、そっちに切り替えていくというか、アグレッシブな処理やめていくっていうケースはやっぱあるんじゃないかなと思って、その方が、はいはいはい、表面上の数字はやっぱり良くなるし、で、プラスその減価償却費だから、修繕費を落としたら、インビッター悪くなるけど、要は普通の経費なんで。
うん。
それが資産計上されて、減価償却費になると、要するにプラスされるわけだから。利益は減るけど、その分は減価償却費だから、要はキャッシュが出てない経費だから、MA で買った人は投資回収は早いよ。要は、キャッシュベースの回収を考えてのインビッターっていう数値を使うわけだから。そんなイメージなので、
じゃまさにこの方が言っていることは、
なっちゃう。
まさにっていう感じなんですね。
そうなっちゃう。
おー。面白いですね。結局、うん、だから何のために経営して出口をどこに置くかで、要はそこの解釈の戦略も変わってくる。はい、まあ、もちろん合法の範囲でという話ですけど、
うん。そうだね。だから、まあもっと悪いことすれば、逆に言えばね、その1年度だけ、1年度とか数年間コストすごい抑えちゃうとかっていうのも、まあできちゃうかもしれないし、
うんうん、
まあ逆のケースで言う、例えば、その土地とかを仕入れたと。
はい。
これから開発しようとして、土地だ、建物、例えば固定資産を仕入れていきましたと。
うん。
その時に、まだ事業化してないよってケースがあると思ったよね。
はいはい。
仕入れたけど何もしてません。そうすると、
左だけドンって乗ってます。
そう、固定資産重くなるって、まあ、見合いで固定負債も重くなると思うんで、で、そんな中で EBITDA 伸びないわけじゃん。だって収益出ないから。
はいはいはい。
だから資産価値はあるんだけど、EBITDA には反映されない。だから、うん、その、EBITDA での、EBITDA 法で事業価値に、イービッター法上、事業価値、イービッターかけるその倍率。まあ、これ業種とかによるんだけど、まあ、5倍とか10倍
とか。営業利益と減価償却足し込んだものへの倍率かけたイービッターには確かにインパクトがない。ただ、資産価値はあるものが。
だけど、資産価値があるかどうかって、通常その、ネットキャッシュがその余剰資産を見るから、そうすると固定資産の価値というよりは、要は余剰資金、を足して、負債を引くので、その負債が大きくなっちゃう可能性があるんだよね。
おお。
だから、その、買ったものの価値をどう見るかっていうのは、ちょっと単純な、もちろんその、表現はできるけど、単純な MA 仲介が表面の数字だけでやっていくと、結構低くなっちゃう。っていうケースもあるので、逆にその土地を、まあ、例えば、今やってるケースで売らないとかっていうのもあるし、そのせっかくだから。価値あるから売らないとか。まあ、後で不動産として売るとか。
ああ。
だからそういうテクニックも必要になってくるのかな。
なるほど。だからちょっと今回いただいた質問のさらにちょっと踏み込んだ話をちょっとプラスでしていただいたってことですかね、今。
そうだね。だから相手の算定基準によって若干違うけど、確かに、ただ、イビッターベースで行くっていうのは、まあ、一般的に、一般的なので、うん。さ、連携術って言っていいか分かんないけど、まあ、適正な会計基準をした結果、まあ、過剰に節税をしない結果、売却額が上がるっていうのはあるし、デューディリの時に税務基準なら文句言われないし、かつあんまり節税を逆にしすぎると、税務リスクがあるというデューディリの結果になるので、まあ、ちゃんと会計やろうぜっていう話なのかな、これは。
すごい、びっくりするぐらいなんか最後は中立なとこに落としましたね、今回は。
いや、だってまずいだろ、あんまり、その、
ふっちゃうね。いや、でもそういうことですね。
でもとにかくだから時間軸ちゃんと使って戦略的にその解釈を専門家と相談しながらやっていかないと、いざ出口の時に変な話、奥の単位で。
いや、まあ、だってそのさ、EBITダ倍率だからさ、7倍とかなってったらさ、1000万違ったら7000万違うわけじゃん。
そうです
ね。しかもその株式売却収入でだよ。個人に入る金額って考えると、だからボート決算やってると、例えばまあ、税理士が良かれと思ってすげえ落としてくれるケースもあるわけじゃん。
それが実は自分の最後の出口をめっちゃ下げられてるってこと
で、下げられてんだけど、わかんないわけじゃん。そう言われたらさ、
ね、
その、マネトレ聞いてない限りはさ、
まあ、
宣伝過剰だ今日ね。
やたら今日広告入るな。まあ、ということでね、時間も来ましたので、非常に面白いというか。
ちょっとそこは本当に、勉強された方が、経営者は特に、出口のところの計算方法と自分のところはどうなのかって、MA 中間に言われるままじゃなくて、やっぱ、その後のね、まあ、手取りを増やすことが別に目的ではないけど、ただ安く、買われても面白くはないだろうから、せっかく頑張ってきた会社だからね、なるべくこう、どうしたら価値つくのかっていうので、まあ、そこを価値と認めてもらう会社とやっぱりやった方がいいと思うから、安いから買うよっていうところと組んでもね、あんまうまくいかないと思うんで、まあ、そういう目線で数年間出口戦略を考えていくと。かなと思います。
というところですね、
はい。
まあ、自社の会計どうなってるのかというのが、ね、確認したい場合はちょっと分かんない場合はもうこの回を税理士さんに聞いていただいて、うん、うちどうなのというふうに聞いてもらえれば、ね、分かりやすい。
ちょっとドラクエやってるんで、その税理士さんに聞いて会計してください。
3分以降から聞いていただいて
忙しいんで僕はこっちに質問しないでください、はい、
ということで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。